水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、最近僕が本にサインさせてもらうときに書く言葉ですね、
それやっぱり時代とともに変わってきてるってことですか？
その時の気分によって、サインする言葉ってすごく違うんだけど、意外とね、英語の方が書きやすいの、いっぱい書くときって。
それはやっぱりネイティブ的には、
英語の方が書きやすいんだよね。その、スピード的に、なんていうのかな、英語の方がね、パッと書けるんだよ。スピード乗って書けるんだよね。
それは帰国子女の方がよく言われる言い方ですかね。日本語に変えるよりも、英語の方が私は表現しやすいのよ。
いや、そういうことじゃないんだけど、単純に早く書けるの、英語の方が。
でもスペルとか、
そうそう、単純に早く書
ける。スペル緊張するじゃないですか。
例えば、人生は100年の夏休みとか書こうとするとすごく自覚、書きにくいわけ。
まあ、日本語
すごい書きにくいわけ。
はい、日本語ですけど、はい。
うん。
それを？
で、ありがとうっていうのは、ありがとうっていう文字は意外と書きやすいわけ。
ひらがな5文字。
うん、ひらがなって書きやすいのね。漢字が入ると途端に書きにくくなるんだけど、で、英語ってね、やっぱり書きやすいんだよね。
どれぐらいのボリュームの英語の話ですか？
いや、昔はね、だから書きやすいから、イコールラブっていう風に書いてたのね。昔はね。
英語
サインで、イコールラブ。
はいはい、
これは、みるみる幸せが見えてくる授業っていう本の中で書いたんだけど、子供の時って、僕らは答えを見つける必要があったけど、大人になったら答えをもう見つける必要なくて、その答えは愛なんだって、ね。もう答えはいつも愛であって、どういう愛なのかっていうのを見つけるのが大人の勉強。だから大人の勉強っていうのはもう答えは愛だって決まってるので、答えを愛にするっていうのはもう決まってるので、どうやって愛にしていくかっていうね、もう答えは先に愛、ラブって決まっていると。どうやって愛にしていくかを、見つけていくのが、大人の勉強なんだっていうね。そういう思いで、イコールラブっていう、それはね、すっごい書きやすかったよ、ね。イコールラブ。
なんかほとんどなんていうかな、棒だけっていうか。
そうそうそうそう。でも、それ、こっちの都合としてはすごく書きやすいし、すごく僕としても伝えたいメッセージが象徴されてるんだけど、
いい。
何ですかこれはってよく聞かれるので。どういう意味ですかってよく聞かれたので。
俺的にはもうここだけで涙出るぐらいのコメントがあるのに。
イコールラブってどういうことですかって。この点々、イコールの部分も、なんかその、イコールラブって基本ね、あんまり目にしないから、点々って、このイコールっていうふうに見えなくて、点々って何ですかとかね。
なるほど、
意外と質問が多かったから、新しい英語をね、考えたの。
それこそ今何ですか、ファッツとか、ファドゥンとかわかんない。それぐらいみんなが はてなになってて、それで、今考えたって、これじゃないバージョンがあるってことです
か？これじゃないバージョンを考えた、英語で。それが今日の名言、それが今日の名言です。
素晴らしい。はいはいはい。
今日のだから名言はですね、英語でですね、play with love って最近はよくサインで書くんですね。
ちょっと、でも、語彙が多いというか。
play with love って書く。
多いですよ。
さっきのイコールとは随分。
愛を持って遊ぼうってね。
ああ。
その、まあ、すごく今の自分の、なんていうのかな、しっくりくるメッセージというか、うん、愛を持って遊ぶっていうのはね、
うんうん、
すごく今、必要だなと思ってね、最近のサインはね、
うん、
プレイウィズラブなんですよね。
かっこよさが増したんじゃない？
3 年前のサインはイコールラブだったんですけど、僕的には気に入ってたんですが、なんせ質問が多い。
なるほど。ワードも増えた。
ワード増えましたですね。
でも素敵じゃないですか、これ。これはね、もう書き始めてるんですか、最近。
うん、最近は書いてるし、僕はいつも翡翠小太郎でしたってメールで書くときに、うん
はい、
メルマガで書くときに、ブログとかで書くときに、うん、ユニバースサンキューって書いてたんですが、
うんうん
うん、まあ、それもちょっと、ちょっと削るのは惜しいんだけど、最近はそのユニバースサンキューのところに、翡翠小太郎でした、プレイウィズラブ、ありがとうって書いてあるんだよね。
わあ、素敵。なんか、これ、プレイボーイの言葉ではないんですよね。
まあでもね、愛を持って遊ぶっていうのが、やっぱり大人の遊びですよね。
うん。実際with love っていうだけで、あって、これ、日本人だけど with love っていうのは、目で見ても、すぐこう感覚が入るから、
うんうんうん、
優しいし、嬉しいですよね。
うん、そうですか。
なんか、そうですか。また、一番納得してる時のそうですかですか、それは。いつも。それとも、さらっとかわしてるそうですかなんです。
何にも考えてないんだけど、そうですか。
ひどい。
まあ、だから今回ね、その、時空フェス終わって、
うん、はい。
まあ、詳しくはね、時空フェスどうだったのかっていうのは、うん
はい、
その、また別にね、うん、撮ったものがあるんで、
はいはい、
そっちで詳しくね、聞いていただいて、
はいはい、
その大盛況にね、終えた時空フェスはそっちで聞いていただいて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それを前で今日ね、聞いてくださってる方は、それは後ほどまた別日にアフタートークしますが、で、
はい、
で、
まあ、その、時空フェスもですね、まあ、その、なんていうのかな、すべてが、やっぱり点と点で繋がっていくっていうのが、やっぱり美しいと思ってて、
うん、
まあ、単発で終わるっていうよりもね。
はい。
で、この時空フェスがですね、2021年の、翡翠ラボ4に繋がっていくっていう流れでですね、うん、まあ、時空フェスで登場いただいたケルマディック先生とですね、
うん、
あとは加藤正樹先生ですね、はい、神話研究家の、うん、もうたっぷりですね、
うん、
加藤先生からはもう2講座、ケルマディックさんはもう合宿でですね、
うん、
みっちり2人と一緒に遊ぼうっていうのが入ってまして、
うん、
で、そこにね、またラボ4とは別枠なんですが、まあ同じテーマで、その、自分の人生をね、どう面白い物語にしていくかっていうことで、うん、小説家の森沢京さんとね、僕の、
はい、
その、ダブルワークショップもあったりですね。うん、
はい。
また盛りだくさんな、ラボもね。
うん。
ちょっとチラシが出来上がったんで、日程とか書いたチラシが出来上がって、
はいはい、
で、漫画家のね、たっぺんさんのイラストが入ったので、
はい、
もう本当に、その、なんていうのかな、ちょっとチラシ見てテンションが上がりましたね。いいチラシ。これすごくいいチラシですね。
わー。なんか、まあ、時空フェスがね、円が、
うん、
1円2円のお金の円が5円の円になる日っていうテーマがあって、うん、水心さんが、じゃあ、ラボ4はって部分が、またその、うん、ね、ミラクルマネー編でやるってなった時のイメージが愛に包まれて、
うん
うん、さらに深めていくよっていうイラストになったなっていう、
うん、
ね、形は丸なわけですよ、どっちも、
うん、で、それがね、惑星地球をくるんでる、
そうそうそう、
ね、すごくいい絵になってね、
あ、よかったです、
うん、
C さんだけがね、カメラ目線なんだそうですよ、
そうです、本当だ本当だ
細かいところにいろいろ。でもなんかね、大空から地球に、大空っていうか宇宙から地球に降りていくのかな、なんかみんなで手つながってる感じも、 まさにこれがね、テーマになってきてるんだなと思って。
いいですね。なんか一人、うん、ちょっと泥棒っぽい方が加わってますけどね。
誰のことです
か？誰のこと？誰とは言いませんが、ちょっとイラスト的にね、ちょっとイラスト的には泥棒っぽい方も加わって
あの、書きやすいそうですよ。
まあでもね、本当にね、最強夫人じゃないかなってね。
本当に
思いますね。
はい、あの森沢さんのね、あの、うん、あの小説家って人の人生をこう組み立てていくすごい神様レベルの人なんだなっていうのがお話を聞いて分かった。これはヒスユニバーでね、収録させてもらった中でもあるんですけど、そこからあのラボ4の前に1月30、31に合宿をやっちゃってからスタートするという、う
ん、そうですね。
うん、
うん、そうそうそう。で、まあ、今回、もう、ケルマデックさんとね、加藤正樹先生と森沢明夫さんっていうのは、はい、本当に、その、僕の、なんていうのかな、もう、その、オンラインサロン、ヒスユニバの、もう、定番の先生というかね。本当に。
いろんな世界を見せてくださる、すごい人ですよね。
ぜひ知ってほしい先生の、定番の先生なんですが、今回新たにですね、
はい、
もう、なんていうのかな、天才コンサルタントであり、うん、
この茶髪の人は誰？
翡翠小太郎の生みの親って言ってもいいのかな。
お母さん、
まあ、コンサルタントの小田正義さんでですね、
はい、
僕はそのブログを書いてるときに、うん、一番最初に僕のブログが面白いと紹介してくれて、うん、アクセス数が一気に小田さんが紹介してくれたことで増えて、うん、一気に出版の流れになっていったっていうですね、その
すごい、
そのきっかけを作ってくれたコンサルタントのね、小田正義さん、はい、コンサルタントでもあり、なんていうのかな、うん、オールラウンドプレイヤーっていうかね、
うん、
そのビジネス面でもパーフェクトにすごいし、
うん、
その心の世界もパーフェクトにすごいし、うん、なんていうのかな、どっからでも切り込んでいける、その、うん、まあ、オールラウンドプレイヤーのですね、小田さんが来てくださって、で、はい、小田さんね、僕のファンの方で小田さん知らない方は本当にまた口がもうアングリしちゃうんじゃないかっていうね、なんかこんな切れる人いるのかっていうね、うん、まあそういう新鮮な衝撃を味わっていただけると思いますので、
はい、なんか小田さんを知ってる人からすると、うん、小田さんがラボ4に出てくるってすごいっていう方がまず興奮状態なんですけど、でもいい意味で初めましてっていう方々が小田さんと接することで、
はい、
今のなんか小田さんの考え方が聞けるっていうのは、
そうですね、もう本当に毎秒進化しちゃうような人なんでね、
うん、
今まあ僕も すごく話を聞かせてもらうのを楽しみにしてる先生です ね、
うん、ね、何者ですかね、小田さんはね。
そうですね、小田さんは小田さんですね。小田さんっぽいね、小田さんに似てるね、小田さんは。小田さんって小田さんに似てますね、
小田さん似てる。全く伝わってない。
小田さんは小田さんに似てます、ね、
うん、実際ビジネスの部分の話でもめちゃめちゃすごいところのね、コンサルに入ってらしたりするから、うん、現実をすごく知ってらっしゃる人だし、うん、さっき言われた石井さんの心の部分っていうか、そこでももうなんかベースがすごいので、なんですかね、私はやっぱ衝撃でした、初めてお会いした時。
ああ、そうですよね、本当に、はいはい、まあ僕は結構ね、昔はその小田さんとコラボさせていただく機会が多くてね、
うんうん、
本当にもうこんなところから切り込んでいけるかって、もう本当にたくさん勉強させてもらいましたね。
その時の位置はどんな感じなんですか？
なんですか？
お友達な感じじゃないですか、最初の感じって。
いや、最初の感じは、その、小田さんが僕主催してる、その、会社員時代、小田さんが主催してるセミナーにずっと僕は通ってたんですね。なので、その、お友達っていうよりも、先生でしたよね、完全にもうね。
そうなんですか。
あ、そうそう。で、小田さんが、まあ、今の翡翠ラボっていうのは、うん、その、なんていうのかな、その、小田さんの僕はセミナーに行ってた時の楽しさを、
うん、
まあ、ある意味、僕のオンラインサロンって、その、うん、小田さんから受けた感動に、なんていうのかな、すごく僕のやらせてもらってるオンラインサロンに、
うん、
とか、翡翠ラボにね、
うん、
その、大きな影響を与えてくれていて、うん、は小田さんが紹介してくれる先生って、
うん、
知らない先生ばっかり出てくるんですよ。まあ、僕がね、まだ勉強始めたばっかりだったっていうこともあるけど、
うん、
その知らない先生がばっかり出てきて、その先生が一人一人めちゃめちゃ面白いんですよ。だから、小田さんって目利きとしての、人の目利きとしての才能もすごくあって、とにかく小田さんのセミナーに行ったら、知らない先生が出てきても間違いなく面白いっていうので、うん、で、僕は小田さんがそのプロデュースするイベントに、
うん、
知らない先生のイベントいっぱい出てたんですね。
うんうん、
で、毎回すごく面白いんですよ。
うん、
で、まあ、本田光一さんとかね、今すっかり有名になりましたけど、
うんうん、
福島正信先生とかもすっかり有名になりましたけど、
うん、
やっぱ小田さんが紹介されてからどんどんみんなも知るような先生になっていくケース多くて、うんうん、小田さんでもその有名になる前から目利き力がまたすごいんだよね。
うんうん
で、その、小田さんのセミナーに行くといろんな世界が広がっていくっていう楽しさを、うんまあ、僕は小田さんのセミナーを通う中ですごく感じて、
うん、
いやそういう世界観って、まあもちろんね、その、小田さん自身もすごく面白いんだけど、うん、小田さんの場合はさらにその、小田さんがその、紹介してくれる世界観もまた素晴らしくて、
うん
うん、そういうスタンスっていうのかな、その、そういう楽しさをね、
うん、
なんか知らなかった人が、先生が出てきて、こんなに面白いんだっていうのをね、うん、僕自身もそういう窓口としてね、
うん、
知ってもらう、なんか有名な先生を紹介したいというよりもね、うん、まあ、ケルマディックさんなんかはね、まあ今そっから本が、その、出る前からね、ご縁があったんで紹介して、うん、今すっかりね、本がたくさん出られたので、
うん、
すっかり、もうみんなもよく知ってる方も増えましたけど、
はい、
その、なんかそういうきっかけになると、いいなっていうのはね、うん、思ってますね。だからなんか有名な先生と組みたいって言うんじゃなくて、
うん、
あんまり知られてないけど、この先生知るとすごい世界観が広がっていくっていう先生を、やっぱり一足先に紹介する窓口になれたらいいなっていうのも、そういうふうに思わせてくれたのも、
はい、
まあ、なんていうのかな、小田さんのね。
こういう話は実は初めて私も聞かせていただいて。
あ、そうですか、
うん。うん。それがもうめちゃめちゃワクワクします。本当に。で、その通りのことを本当にね、自分たちにとっても、石井さんが自分が面白がれる、本当にね、この人やばい先生だっていう人を紹介してくれてることを思うと、その基準で、それでそこにみんなが、うん、あ、七井さんが言われる方だから、どんな方だろうと思いながらいて、どっぷりハマると。
そうですね。まあ、僕自身ね、表現者として表現することももちろん大好きなんだけど、
うん、
同時に知らないことを知るっていうのも大好きで、
うんうん、
で、まあ、僕自身が話してる時っていうのは、
うん、
全部僕の内側にあるものなので、
うん、
もう僕としては、手の届く範囲なんだよね。
うんう
ん、でもやっぱり、知らないことを知るっていうのもね、うん、もう本当に僕は大好きで、
うん、
趣味というかね、そのライフワークなんで、
うん、
そういういろんな僕を刺激してくれる先生と一緒にね、
うん、
仕事をさせていただくっていうのが、
うん。
うん、だから僕自身がね、強調してる本も、
うん、
なんていうのかな、なんか、その遺伝子がやっぱり結構あってね、
うんうん、
なんか有名な人と組みたい って本書きたいっていうのが一切なくて、あの知られてないけど、うん、この人の魅力を知ってほしいとかね、うん、この人から学びたいとか、うん、まあ、一番ね、多く組んでるのは読者さんと一番多く組んで本書いてるからね、
うん、
その、なんか有名な人と組みたいっていう思いは一切ないんだけど、
うん、
そういう身近なね、本当に素晴らしい先生や才能とね、うん、どんどん組んで新しいものを生み出していきたいっていう思いはあって、うん、まあ、その、出会った人も全部自分の才能だって僕は思ってるので、
うん、
ご縁があるものは全部自分の才能だって思ってるからね。うん、だから、その、小田さんも僕の才能の一部だし、うん、森沢明夫さんもね、僕の才能の一部だし、
うん、
だその、で、そのご縁こそ、ミラクルマネーっていうのは、ご縁を大切にして、ご縁を生かして、ご縁を広げていくことこそ、時空の網目であり、そこが豊かになることが、時空が変わることであり、ご縁が豊かになることが、お金が後からついてくる生き方だっていうのが、まあ、ミラクルマネーに込めた思いなんだよね。まあ、だからミラクルマネーっていうのは、その、ご縁から生まれてくるもの、すべてを、その、称するっていうかね。
うん。
だから縁が、お金の縁がご縁の縁になる、縁が縁になる日っていうのは、時空フェスのサブキャッチだったんですが、まあ、まさに、その、ご縁というね、時空の網目でこの世界はできてて、で、幸せに、例えばこのコロナが教えてくれたこともね、コロナが、僕はコロナになって、特に非常事態宣言ができて、出て、なかなか人にも会いに行けなくなった頃に、一番感じたのは、うん、好きな人と会うとか、うん、好きな仲間とご飯食べるって、うん、それ以上の幸せってないよねっていうのをね、
うん、
一番感じたんですよね、コロナで。だから、うん、改めて人類がその多く、幸せになるのに多くいらなくて、
うん、
本当に気の合う仲間一人二人いたらね、で、その仲間とゆっくりご飯食べれるとか、会えるとかね、
うん、
それ以上の幸せってどう考えてもないっていうのがね、
うん、
まあ、コロナが教えてくれたことの一つなんですよね。
うん、
で、その、やっぱり幸せっていうのは出会いが生んでくれるものだし、
うん、
やっぱり、その、幸せって、全部ご縁から生まれてくるからね、
うん。
で、新しい未来って全部ご縁が運んでくれるものだから。
うんうん、
だから、その宝は、宝物の宝って、宝から来るんだよね。他人の宝、うん。
はい。
うん。宝物は宝って漢字幸せ読本の中で書いたんだけど、
うん、
その、まあ、その言葉自身もね、一緒に本書いた。すこやかさんっていう読者さんが教えてくれた言葉で、翡翠さん、漢字の本書いてるときね、宝って、宝来るから宝じゃないですかってね。まあ、それで本に書いたんだけど、その言葉自体も読者さんが教えて、一緒にね、本書いてくれて。
そうだったんです。この言葉は私は翡翠さんの1分間のずっと収録してたときに、歩きながら、翡翠さん、今日の夢は何ですか？宝は宝って言われて、あはははって言って、なんかその、道端で終わってたバージョンの、なるほどっていう、めちゃめちゃショートバージョンの名言として、収録しましたよ。だから今、それも読者さんからっていうのは、へえと思いました。
そうそうそう。そのね、漢字幸せ読本も、うん、まあ読者さんのご縁でね、作ってね、うん、僕の読者さんでね、当時21歳ぐらいなのかな、引きこもってね、ずっと家に引きこもってるっていうね、ただちょっとメールの中に、なんかセンスを僕は感じたので、
う
ん、漢字の辞書を送って、
うん、
どうせ家で引きこもってるんだったら、うん、とにかく漢字の辞書見て、漢字から幸せになるなんかね、うん、例えばよくあるのはその、辛いっていう字に一歩足すと幸せになるよみたいなね。
うんうん、
その、そういうね、その、感じネタね。
うん。
感じで幸せになるネタを、とにかく辞書をたくさん送るから、それ、うん、辞書見て、引きこもってるんだったら、漢字から幸せになる。 あの、探してって、君がリーダーにして、チーム作るからって言ってね。
それ、すごいですね。本送るから、読むのは。う
ん、で、春音君がね、立派なね、リーダーになってくれて、
本が2冊
生まれたんですよ。で、もう、みんなね、ど素人で、僕も漢字の専門家でもないし、
うんうん、
その、宝は宝って言ってくれた人はね、うん、まあ、同じくすこやかさんという読者で、はい、まあ、よくメールくれてたんだけど、当時。うんうん、で、いや、僕は、職場に行く車の中で、翡翠さんが、ありがとうと言うと、うん、ありがとうというね、気持ちが溢れてくるから、うん、ありがとうという練習が大事だって聞いて、うん、毎日車の中で、会社に行く前に3000回ありがとうを言っていますという人がいて、絶対この人おかしいと思って、この人もメンバーにしようっていうね、漢字何にも関係ないけど、漢字何にも関係ないけど、その、こんなに、
見どころが、
ありがとうを言ってる人って絶対、うん、持ってると思ってね。
実際やってる人ですしね。実践力と、あの、ありがとうを言ってる数は世界一かもしれない。
そうそうそうそう。
面白い。
で、もう一人は、その、おもち母ちゃんっていうね。
うん、
あの、初期の僕の読者さんには代表的な読者さんの一人なの、うん。毎日メールして僕を励ましてくれる人がいて。もうね、何百通とファンメールをくれたね。うん、毎日ファンメールをくれるんですよ。
すごい。
で、そういう方もいて、うん、で、その4人でね、漢字幸せ。うん、読本っていう、カンジーズっていうのを作ってね。まあ、その後のちに今も一緒に、活動してるグリーンズのマサ君もね、
うん、
そのカンジーズに加入してくれて、まあ、最終的にカンジーズ9人になったんですけど、まあ、それもね、読者さんとのご縁で、
うん、
まあ、読者さんと一緒に作ったんですね。名言セラピー3、3なんかはね、僕ほとんど原稿書いてなくて、読者さんから、そのみんなに伝えたくなるようなね、いい話を募集っていうのね。
いいですね。
そこからね、作家デビューした野沢拓夫さん、骨塾のね、今や骨塾で野沢拓夫さんとか、あとはね、心谷仁之助さんなんかもね、まだね、売れる前にね、応募してくれてきたりね。
俺がとは言わない。
言わない、もう、仁さんはもう関係ない。ただ単に、その当時応募してくれてきた人。
でも面白い、すごいですね。
だから仁さんのね、名言セラピー2なんか、仁さんがね、書いてくれたお話が一応載ってるんですよ。
うんうん。
あとはね、その、ね、まあ、グリーンズのマサ君とかね、うん、まあ、未だにお付き合いをいただいてますけど、うん、まあ、そういうご縁で、
はいはい、
作った本が、まあ、名言セラピー2と3っていうのはね、うん、あと、恋愛編もね、うん、その読者さんと一緒に、まあ、ご縁から、本当に、その、ご縁で本も作らせてもらってきたし、う
ん、はい、
で、僕の方をね、うん、その、今、全面的にブラッシュアップしてくれる、翡翠ブレーンの、ミッチェル彩香さんなんかも、まあ、読者さんでね。
うん、
まあ、もうみんな読者さんとの出会いで本作ってるし、読者さんの力でね、ブラッシュアップしてもらってるし、でね、森沢清さんなんかも、もともとはね、メルマガの読者さん、ね、初小説を書いてくれるときに帯を書いてほしいって言われたんでね、それがご縁で、もうすっかりね、うん、今、大先生になりましたから。
いやー、すごい。なんか今、さらって言われましたけど、本当に翡翠さんの歴史がそのまま、しかもね、読者さんとの関わっていく感じっていうのが、すごいわかりやすかったです。
そう、まあ、なんかね、白駒ひとみさんもね、まあ読者さんとしていろいろ僕のイベント来てくれたのが、
うん、
ご縁のきっかけでね、うん、一緒に本書かせてもらって、今やね、うん、まあコロナのや、今あれですけど、一時期は年間200回以上ね、講演されて本も何冊も出される、
うん、
日本を代表する歴女としてね、活動されてらっしゃる白駒ひとみさんとかね、なんか、読者さんのご縁を大事にしていく中でね、
うん、
人生がすごく広がったし、そのマッキー先生もね、読者さんからすごい人いますよっていうのでね、
うんうん、
ケルマディックさんもマッキー先生もみんな読者さんから教えてもらったっていうかね、本当に読者さん
と
のご縁で生かされてる、のが翡翠ユニバであり、まあ僕自身が読者さんとのね、うん、ご縁で、で、僕自身ね、講演、まあコロナの時はあれですけど、うん、多い時は年間まあ150回ぐらいかな、講演させてもらってたんですけど、まあ、 僕は講演の依頼の窓口っていうのがないんですね。
うんうんう
ん、なんでかっていうと、講演募集してないからなんですね。うん、で、たまたま、主催したいって言ってくれた読者さんが、主催してくれて、聞いてくれた読者さんが、私のとこでもやってほしいって直接頼まれてやってたのがね、で、それが多くなって150回ぐらいだね。まあ、10年ぐらい、ずっと、そう、10年以上ずっと講演が、続いてるわけなんですが、うん、実はその、募集してない。
うん、
窓口さえない。講演依頼した人の窓口さえないっていう。
ね、
だから、その、企業家での、その、企業で講演頼み、企業が頼みたい場合はね、
はい
は
い、
その僕は応募先がないから頼めないんですよ。
窓口がない。
講演に来てくれて頼む方しか方法なくて。
うん、
一元さんでメールで来るっていうのはもうほぼなくて、募集してないんでね、
うん。
で、それもね、本当だから読者さんのバトンタッチリレーでね、
うん、
もう10年間でもう、もう1000回以上ね、
その
読者さんのご縁だけで生きてきてるっていうかね。
すごいですね。翡翠さんこそ一番それを一番体で表してらっしゃる人で。
そう、だからご縁のね。ね、本当にご縁を、でもご縁大事にするって、
うんうん、
やっぱりこの人の一番いいとこってどこだろうっていうのね、
うん。
この人の一番才能ってどこだろう。で、
うん、
どうしたらそれを、この人の魅力が伝えられるだろうかっていうことと、この人のすごい魅力と僕の才能を掛け合わせたら何が生まれるんだろうっていうね。
うん、
そうやってご縁を、まあ、生かしてきたわけなんだよね。
うん、素晴らしい。わー。なんかね、まあ、読者さんとまた何か作るっていうのをラボ4でできたらいいねとも言われていて、
うん、
まあ、そのあたりはね、今いっぱい読者さんが集まってくる中で、
うん、
それで学ぶ遊ぶ作るっていうね、もともとのラボ4のテーマが、
ね、
でも具体的になんかみんなが勝手にラボ面の皆さんって動き始めてって、
うん、
自分たちで楽しみも作ってるから、私、そこに一番感動するんですよ。
いや、最近すごいですよね。もう勝手に楽しむ力がすごいよね。
そう、勝手に応援したし合ってて、勝手に遊びに行って、うん、勝手に学んでますよ。面白いなと思って。
本当にすごい、本当にすごい。
ビジネスミーティングとかまであるんですよ。
すごい。ね。一番嬉しい形。
一番嬉しい
形。
本当に。それで、踊るだけとか、歌うだけで、うん、みんなが集まってて、その映像が流れてきてるの見るだけで涙出る、うん、私、うん、みんなが歌ってる、踊ってるっていう、究極のね、幸せの姿だなと思って。
だから、うん、なんか、だからね、やっぱり嬉しいから、すごい先生見つけたらね、うん、またすぐ紹介したくなるしね。だから、どんどん、こんなね、まだまだ、その素敵な人って世の中いっぱいいるんでしょうから、
うん、
そのぜひね、まだ知られてないすごい人、面白い人やね、未来の兆しを感じさせてくれる、まあ若い人でもいいしね、
うん、
もう僕は、その、なんかどんどん、学びに行きたいし、紹介してほしいし、うん、で、それをね、また知ってもらえるね、機会を持ちたいし、また僕はそういう人をね、広げていく文才を持ってるので、
いや、ちょっと強調と、ゆっくり言いましたね。皆さん、聞こえてない
僕に紹介してくれたら、その、文才を生かしてね、その人、最終的には、その、マッキー先生なんかもね、
うん、
その、何人もの読者さんがね、うん、噂を教えてくれてたんですよ。で、なかなかでもその会う機会なかったんですけど、最後、なおちゃんがね、
うん、
ゲストに招いてくれて、わあ、何人かが、
言ってた。
ね、言ってくれてた方だと思ってね。
いやー、本当になんか、それで出会って、翡翠さんのご縁で出会った方々に、めちゃめちゃ人生ね、変わるのは、ね、もう、保証します。私、本当に。はい。もう、今度のラブ4も、とても楽しいんですね。うん、
まあ、プレイウィズラブですね。愛を持って、一緒に学び、はい、遊び作りましょう。
うん。皆さん、ぜひ、もう、すでに半分くらいもう奪っておりますので、お寄せください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。
あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう、もう一度そのまま。